こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、第59回です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんか落ち着いた感じで始まりましたね、はい、今日は。
やはりですね、
はい、
聞きやすさというのが大事だと思うんですよ。
なるほど。
僕が普段グループレッスンをしている時なんかも、
はい、
せっかく、まあ、我ながらいいことを言っているんだけども、
はい、
大事なところを噛んでしまったり、早口になったりしてしまうと、
はい、
やっぱり反応が悪いわけで、
そうですね、
はい、
伝えたいと意気込むあまり、
また今日も iPhone が寝室サイドを起こしておりますけども、AED かけたろうかなと、ブツブツ言ってますね。
ねえ、お聞き苦しくて。すみません。
止まりました。
はい。
ね。
いい加減買いたいんですけどね。探しに行く。
そう。
暇を。
暇がないこともないこともやっぱないよね。今日も忙しかったですね。なんかね。まあ僕は昼から仕事に行かないかんしね。祖さんは朝仕事行ってて。間の1時間でちょっとこうプレゼントを買いにパパパッ。
そう。祖父の誕生日プレゼントね。
バタバタしておりましたけども。
はい。
はい。早速なんですが。
はい。
前回かな？ツイッターの方に、前々回かな？質問をいただいてた内容で、
はい、
有酸素運動の適用のお話をした回がありましたよね。
ありましたね。
はい。で、有酸素運動の代表的なスポーツといえば、猫さんは何をイメージされますか？
有酸素運動といえば、ジョギングですかね。
ジョギングとか、ウォーキングとか？
とか、言ってほしいのは、は
い、いや、何でもいいんですよ。言ってほしいとじゃなくて、
そう
なの、猫さんが言いたいことを言ってくれてるんですよ。
電車とか、
はい。
エアロビクスとか、
はい。
あとは、水泳ゆっくりとか、
はい。
そんなとこかな。
で、運動は、
はい。
強度。
強度。
まあ、きつさってことですね。
はい。
筋トレやったら重さとか、そういう言い方ができると思いますけど、
はい。
あとは、回数、運動量。
運動量。
はい、もしくは時間とかね、
はいはい、
やっぱこの横軸縦軸なんですよ、
はい、
でも現実的に高負荷、
高
回数、
たくさん、
これはちょっと無理ですよね。
辛いですね。
ね、
はい、
400m ダッシュを10本いってくださるので、ね、
はい、
4キロダッシュするってことですから、
はい、
ちょっとそれは体壊しそうですよね。
AED が必要になりそうですね、はい。
で、有酸素運動は、
はい、
その強度と、
うん、
あと、時間で言うと、
はい、
どうなんですか？
強度低めの時間長め。
はい。
はい、
なんですよね、
はい。
で、その強度低めの低めって一体どっからどこぐらいまでなん？ってとこ大事なんですよね。
ほう、また心拍数ですか？
そうですね。
お願いします。はい。
で、心拍数から求める方法がありまして、
はい。
まあ、これ、カルボーネン法なんかをご紹介いたしましたけどね。
美味しそうですね。
はい。カルボナーラではないですね。はい。
はい。
で、これは、まあ、安静時の心拍数を用いた、
はい。
その人にとっての運動強度を算出する方法で、
はい。
まあ、例えばですよ。220から。
はい。マックスハートレート。
はい。
はい。
220から年齢を引いてください。
はい。
そこからさらに、安静時の心拍数を引いてください。
はい。はい、じゃあ、20歳で安静時心拍数60の人は、140になりますね。
はい。
はい。
そこに、かけるパーセンテージ。ここが大事なんですけども、
はい。
ここでだいたい50から、
はい。
まあ、80% ぐらいをかけてほしいんですよね。
ほうほうほう。
まあ、例えばじゃあ 50% かけたらどうなりますか？
70? はい。
で、その70に、
はい。
また安静時の心拍数足したらどうなりますか？足します、
最後もう一回。130です。
はい。それがその人にとっての、
はい。
有酸素運動の加減。すなわち、まあ、130以上の心拍数でやってくださいね、と。
ほうほうほう。
その時初めて、まあ、有酸素運動としての効果が期待できますよと。
なるほど。
例えばこれ100、心拍数100で、
はい、
まあ、ちょっと歩くぐらいだったら、
はい、
まあ、有酸素運動の効果はあまり望めない、
うん、
全くではないんだけども、うんうんうん、効果的ではないという
効率があんまり、はい、あ、はい、安静時が 0% のマックスハートレートが 100% で間を取るんですね、
うん、そうそうそう、
ね、
うん、もしこれ 80% で計算するとどうなりますか、
はい、さっきの142だと112足すから172ですね、
あ、上限がね、
そう。
だからこの人だったら
20歳、
うん、130から172ぐらいの間で、
はい、
運動強度として運動を行ってくださいと、
はい、
じゃこれ172を超えて190とかになるとどうなるかというと、
はい、
おそらくもう長くは続けれない運動になりますから、
はい、
もう無酸素運動というふうになってきますね、
うん、はい、はい、そうですね、
はい、
きつそう
ということで、はい、先ほど猫さんにいろんなスポーツイメージされますかということでこう聞きましたけども、
はい、
この心拍数の上限と下限の間で行う運動であれば、
はい、
まあ、どれも有酸素運動としての効果が期待できます。
はは、
うん、例えば、スクワットってなんか筋トレの 代名詞的なとこありますけど、
はい、
スクワットを、まあ、優しく膝曲げて、あんまり深く曲げないで、この心拍数の間で運動すれば、スクワットも有酸素運動になり得るという。
言いますよね。こう、あんまり軽い負荷で何度も何度もやっても、うん、もはやそれは筋トレじゃなくて、
うん、
有酸素運動ですよって言いますよね、
うん。
そういうことですね。
ただし、その時のスクワットは、
はい、
筋トレ、レジスタンストレーニングの負荷としては、
はい、
軽すぎになりますので、
うんうん、
筋力アップとか筋肥大とか筋パワーの増大といったレジスタンストレーニングの効果は、期待しできない、
うんうんうん、
ということでございます、
はい
はい、で質問で来ていたのは、
はい、
水泳って有酸素運動じゃないですかっていうご質問があったんですけど、
はい、
水泳も同じくこの心拍数の間でやれば有酸素運動になるし、
うん、
思いっきり 50m をダッシュでバーッと泳げば最高心拍数ぐらいまでバンと上がりますから、それは無酸素運動になりますよね、
う
ん、
そうですね、息継ぎなしで泳ぎますしね、うん、
はい、
その時
そうですね、
すごい人たちね、
うん
うん、
なので、
はい、
今回分かりやすい数値心拍数というもので説明をしましたけども、
はい、
この範囲が有酸素運動ですよ、まあ、もしくは使っているエネルギー源が何かというエネルギー機構のお話、これもいたしました、3回4回ぐらい前にしたかな、うんうんうんうん、無酸素運動の時とかにしたのかな、はい、うん、と思うんですけど、
うん、
ATP、CPK、解糖系、
うん
うん、これらが無酸素運動というところに入るわけですね、
はい、
うん、で、その時使われるのが例えばクレアチンですね、
はい、うん、
もしくは、解糖系だったらグリコーゲンなわけですね、
はい、
ですね、そして、有酸素性機構、これは、まあ、脂質も使われますよと。
有酸素運動の時、ね、
ということなんですよね。
はい。
まあ、このようにエネルギー機構によっても、無酸素運動、有酸素運動を分けることができますが、
はい。
これが見た目に数値としてパッと出ませんよね。
そうですね。
どこからどこまでが無酸素で有酸素で、
ね、
エネルギー見れませんから。
はい。今 ATP がどんどん ADP になってるよとか思わないですもんね。
そう。わかりませんから。
はい。
ちょっとわかりづらいから、まあ、心拍数を使っていただくと、わかりやすいかなと思いますので、
はい、
まあ、そのようにご理解いただければ、はい、いいかなと思います、
はい、どんな運動も、
うん、
なんだっけ、強度と時間の関係でどっちにもなりますよ、
うん、そうですね、
ということですね、
うん、で明確なここからっていう境目は引けないっていう
ですね、はい、グラデーションですね、ね、
いや、そうそうそうそうそう、
はい、
ということでございました、
はい、
で今日のメインテーマなんですけども、
はい、
今日は幼児体育から見る体づくりというのをちょっとお話ししてみたいんですね。
はい。で、Kさんね。
はい。僕が、週に1回幼稚園に、
はい。
体育の先生として、行かせていただいてるんですけど、まあ、面白いんですよ。いろいろ発見があって、
はいはい。
大人とは当然違いますのでね。
ね、発達段階ですもんね。
そう。もう目をね、キラキラさせてやってくれるんですけど。
そうですよね。年中さんと年長さんと。
そうですね。
5歳と6歳
ですね。
4歳と5歳。
いや。
大体その辺。
大体その
辺。はい。
大体その辺。ですね。で、やっぱり年中さんと年長さんのその1年の差ってやっぱ かなりありまして、
うんうん、
やっぱ年長さんしっかりしてましてね、
そうです、
うん、飲み込みもまあ早いし、
うん、
さっとできたりもするんですけど、
うんうん、
まあ、僕が指導上心がけている点として、
はい、
あんまりその言い悪いとか、できたできないとか、うん、成功失敗みたいな、まあ、評価みたいなことですか、
はい、
あんまり言わないようにしてるんです。で、一応今からこういうことをやるよっていうのは僕は見せるし、
うん、
こういうところ気をつけてやってね、怪我せんように気をつけてね、みたいな、まあ、最低限のことは言うんですけど、
はい、
でも実際にその、例えばこの前飛び込み、飛び箱がありましたけどね、
ほう、
あれってやっぱりできたかできてなかったかって差が結構しっかり出ますよね。
はい、
ね、飛べたか飛べなかったかみたいなところで、うん。時にね、やっぱり飛べなかった子は、その後ね、僕の顔をね、パッと見上げるんですよ。
お
まあ、できた子も見るんですよ。
だや、
うん。うん。だけどできなかった子はね、僕の顔を見上げてね、すいません、みたいな。大体するんですよ。うん、で、まあ中には、はははみたいな、こう、あっけらかんとして、なんか、こう、遊び感覚でやってる子もいるんですけど、
うん、
やっぱりこう、真面目な子ほど、できなかったことに対して、はい、ああ、自分はできなかった、先生が言う通りできなかった、なんか場の雰囲気をちょっと乱したぐらい、何かやはりこう、社会性があの年にもあって、
うん、
なんかそういう顔をしてるように僕には見えるんです。
うんうん、
で、まあそういう経験から、もう、全部 OK って言うんですよ。危ないことしたら OK じゃないけど、
うん、
飛べなかったら、あ、OK って、ね、ね、で、なんかちょっと褒めれるところをできるだけまあ探して言うんですけど、だから、僕がですよ、やっぱ難しい顔して、あー、ダメかったね、みたいな。
うん、
まあ、それも共感といえば共感だけど、なんか違うかなと思って、ね、
うん、
大事なのはまたもう一回飛ぼうと思ってもらえることだと思うね、
うんうんうん。
今できたかできなかったかの評価じゃなくてという。
はい、
とこなので、
うん、
まあそういうところをこう、気にしてこの1年ぐらいはやってるんですけどね。うん、まあ体育嫌いみたいなこと、子はいませんね。
あ、そうですか。
うん。
そのくらい、そのくらいはみんな好きなのか、
うん、
その指導法がいいんでしょうかね。
まあどうだろうか。
皆さん、どうでしょう。
皆さんの経験、
どうですか？いつ体育嫌いって気づくんでしょうね、嫌いだった人は。
大体やっぱ小学校じゃないかな。
小学校
のやっぱ持久走とか。
ああ、マラソン嫌いな人多いですよね。私好きでしたけどね。プールで私はもう、ああ、嫌だ嫌だって思いましたね。
プールも次嫌われるね。持久走とプール多いんですけどね。そうそう、圧倒的に多いんだけど。
うん、
まあその、小学生になるとやらされてる感のちょっと嫌とか、
うん、
したくないのにやらないといけないみたいな嫌みたいなのがあると思うんだけど、実際にその泳げなかったから嫌とかさ、
はい、うんうん、足遅いとかね、
かなりね、そういうことじゃないというか、かなと思うんです。だからまあ幼児体育の頃は当然遊びという要素を、
はい、
組み込んで、
うん、
モノマネをしたりとかね、例えばマット運動の、うん、こう熊さん歩き、お膝つかんと熊さん歩きとかね、うん、手と足交互にぴょんぴょん行ってうさぎさんとかね、うん、なんかそういうことを真似っこみたいな感じでやりますけどね、
うんうん、
まあ、とにかく楽しいなというか、うん、ことを感じてほしいという、まあ、そういうつもりでやってます。でこの前面白かったのがね、
はい、
鉄棒を外でやりましてね、
ほうほう、
うん、で、鉄棒もいろんなのがあるじゃないですか。ぶら下がりもあれば、
うん、
僕はスズメさんって呼んでますけど、電線に止まったスズメさんって、こう、支持、支えるわけですよね。足浮かして。
あ、基本の姿勢？
そうそうそう。
はいはい、足がついてない
ね。とかね。いろいろやるんですよ。
うんうん、
まあ、前回りもやったり、
はい、
やるんですけど、
うん、
やっぱりちょっとずつ難しくなってくると、うん、やっぱ補助がいるんですよね。
はい、
もしくはこう、手離して頭から落ちんようにという、もあって、補助をするんですけど、
うん、
今ちょうど実習生の先生が来てて、
大学生。
大学生でかな、うん、専門学校生かな、うん、来てましてね。
うん、
で、まあ、正直あんまりその人らも運動得意そうではないんですよね。
あ、
子供は好きなんだなって。だけど自分が体を動かしたり、はい、積極的にこう、運動指導をするような人ではないなっていう二人おりましたけども、
はいはいはい、
他の人はね、
うん。
で、 鉄棒を2台使って、1台につき2人並んでやんで、合計4人一斉にやるんですけど、僕と、あとその実習生2人と、もう1人、まあ担任の先生と、こう、それぞれ1人に1人つくんですよ。で、まあ、こうやるんですけど、やっぱり実習生はどこをどう支えていいかわからない。で、結局どうするかっていうと、全部支えてしまう。全部持ち上げてしまう。
前回りとか？
そうそうそうそう。うん、その手と手の間、足を抜くやつとかね。
ああ。
うん。
もう、体持ってあげちゃう
とか。そう。で、やっぱり子供も怖い怖い怖い怖いとか言うからさ。
はい、はい。
それがまたこう先生が怖い怖い、怖いね怖いね、みたいになって、
うんうん、
支えすぎた時に何が起こるかというと、うん、その時手離すんですよ。
もう、体が安定したと思って。
そう。もう大丈夫みたいな感じで。まあ確かに大丈夫なんだけど、うん、頭から落ちることはないという意味では大丈夫なんだけど、うん、鉄棒という運動においては大丈夫じゃなくて、
うん、
やっぱそれは手でしっかり握って体を支えている、ぶら下がっているという手のひらからの知覚信号が脳に行かなくなるわけでしょ、支えてしまうと。
うんうん、ね、重さかかってないことになりますよね。
そう。ね、手で自分の体重がどれぐらいあるんだと。うん、いうことをこう感じているわけなんだけど、
うんうん、
支えすぎるとそれがなくなるわけだから、
はい、
まあ離してしまう。
あ、
じゃあその先、その子の鉄棒を含め運動能力の発展っていうのはどうなっていくんかなってやっぱ思いますよね。
うんうん
うんうん、だから最低限頭からまあ落ちんようにとかいう意味で支えはいるんだけど、
うん、
やっぱ必要以上にサポート補助するってことは、まあ、伸ばせるものも伸ばせないのかなという。
能力を活かしきれなくなっちゃうんですね。
うん。
うん、
はあると思います
ね。ちなみにどこ持つといいんですか？
あ、例えばですよね、
はい、
僕がこの前、やりましたのは、その、まず、手で握ってぶら下がりました、
うん、はい、
でぶら下がって足を両足を手と手の間こう通して、
はい、
こう後ろ回りにぐるんと回って降りると、
あ、
ずっと手を握っとかないから、あれ足抜きとかね、そういう言い方すると思うんですけど、はい、
うん、
でその足がある鉄棒のぐらいのところまではこう引っ掛けれるんですよ、
うんうんうん、
で逆さになれるんですよ、うん、でその辺からなんかもう握力もちょっとなくなってきた、うん、落ちる怖い怖い怖いとか言い始めるんです、
うんうんうん、
でその時に僕が補助するのは猫の首根っこみたいな感じ、
シャツの後ろ、
そうそうそう、の首のところ、
はい、
あの辺を持ってあげるんです。
ほうほう、
うん、服をね、シャツをね。うん、で、頭とか、例えば腕とかさ、
うん、
体を直接、やっぱこう、触るとか握るとかしてしまうと、
はい、
なんだよ、ちょっと緊張が増すっていうんですかね、子供もね、
はんはん、ところが触られてるってなるから。
そう。
うん、
うん、まあ、あとは僕はその見るときに、
はい、
頭とお尻が今どこにあるかと、
うんうん、
で回る動作っていうのはでんぐり返し前回りマット運動とかもそうだけど、
うん、
頭とお尻の高さを変えてやることで転がりが生まれるわけですよね、
はい、
例えばちょっとマット運動の、ね、例になると、
うん、
マットの前でしゃがんでますねと、
はい、
で手をつきました、
うん、
次頭をつきました、うん、その後お尻を頭より高くする。ここで膝を伸ばすということだけど、
うん、
高くするときにゴローンと転がり始めるわけですね。
うんうんうん、
から僕はその鉄棒のときは首根っこのとこを掴んで、頭とお尻の高さをこう入れ替えさせてあげるようにする。で、ぐるんと回す。みたいな感じ。補助っていうのは、その動作の補助であるべきだと思うので、
うん、
体重がかからないようにする重力に対しての補助じゃなくてということ。
はいはい。動きを補助するとね。
そうそうそう、はい。重力そのものを補助してしまうと、ぶら下がっているということがわからなくなる、
うん。根本的なところがね、
あると思うので、
はい、
まあ、そういったところを気をつけてます。
なるほど。
うん、なんかそういう話も実習生の人とね、うん、時間取ってお話もできたらいいんだけどね、
うん、
うん、
なかなかねそこまでね、
そうなんですよ、うん、その担任の先生も、うん、まあ正直あんまりこう運動は得意じゃなさそう、
あ、そう
感じでね、うん、結構子供の 学校とかそういう幼稚園とかだけど、体育体操なんかの時ね、やっぱ指導者、まあ大事だと思うんですよ。
はい、
で彼らの時期ってやっぱ目から入ってきたものを、ね、運動神経が発達どんどんどんどんしていく時期だから、
はい、
感覚でこうさっと体を動かせれる時期なわけですから、やっぱり見せれるってことも大事。
はい、
見せ方としてまあ正しい方法も見せれるし、
はい、
こうやってしまうとこんな風にちょっと危ないこけ方してしまうよみたいな、最近ある交通安全教室とかであるじゃないですか。
当たり役さんの役みたいなやつ。
スタントマンみたいな
感じで、はいはいはい、
キャーとか言って車にバーンって跳ねられてみたいなやりますけど、うん、的な、こうやると危ないよね、顔を打つよね、みたいな、失敗で、もうこれは失敗なんですよね。うん、やっぱりその、怪我をさせるっていうのは失敗だから、
うんうんうん、
そういうのはないようにってことで、それを見せたりする。まあ、両方見せれることも大事じゃないかなと思いますね。
うん、なるほどね。うん、
そして、うん、はい。何ですか？
いや、なんかほら、最近は子供にもう絶対怪我させちゃいけないっていうの、感じが強いじゃないですか。言い
ますよね。
私が行ってた幼稚園なんかかなり自由だったし、うん、まあ、時代もあったのか、
うん、
なんか、ね、鉄棒じゃない、ブランコで、なんかどっかゴンって頭ぶつけて、小麦になっても、うん、もうなんか、はいはいって塗り薬塗られて、終わりだったんですけど、
ねえ、
うん、高いとか飛び降りてすりむくとかよくあったしね。
ねえ、
うん、今、それがダメっていう、親もほら子供に怪我させちゃダメっていう風潮が結構あって、
うんうんうん、
ね、ちょっとぶっただけですぐもう大変大変みたいになるから、
うん、
なんかね、運動しにくいですよねって思って。
そう。これ、だいぶ前にね、お話しした内容でさ、
うん、はい、
スポーツ、怪我するよねっていう、しましたよね。
うん、
で、もう、オリンピックのいろんな競技ありますけど、
はい、
どんなスポーツ選手でもやっぱり怪我のリスクがあるわけですよ。だからスポーツっていうのは競技だから、勝つこととか、はい、そこを目指してるので、うん、まあ、限界までやるわけでしょう、基本的にはね、
うんうん。
で、ファンスポーツと言われるものだって当然、怪我する可能性、全然、あるわけで、
うん、
運動ってやっぱそういう側面を持ってるものなんですよね。
はい、
でもそれ裏を返せば、じゃあどうやればよりリスクを減らせるのかということを考えれるきっかけだし、
うん、
まあ、極端な例、怪我したくなかったら、もう家から出ないことなんですよね。
ああ、そうですね。
で、運動もしないことなんですよ。
うん、
で、一番長生きするっていうのは、長生きということだけを考えれば、
うん、
もうほとんど運動せずに、小食で、
うんうん、
うん、過ごせば、ベッドの上で、うん、
はい、
うん、一番いいんかもしれないけど、
うん、
やっぱり人間が社会の中で生きていく中で、
はい、
人と関わる中で、やっぱり仕事をしたり、その中で体を動かしたり、
うん、
ストレスに耐えたりするためには、
うん、
やはりトレーニングなどをして、心身ともに強くないと、
心のためにもね、
そうだと思うので、
はい、
まあ、それで、まあ、なんかこう言い方大げさだけど命を削ってるわけですよね。
うん、
だけど蓄えてもいるわけですよね。
そうですね。
だからリスクを多少犯さないと得るものっていうのはどうしても少なくなりやすいと思うんでね。
うん、はい、
なんか二十歳ぐらいで生理的なその体力限界落ちてくるみたいなことよく言うんだけど、
あ、はいはい、
いや僕は全然そんなことないと思ってて、
うん、
それはもともと人間が生まれながらに持ってる体力みたいなところは落ちてくるんかもしれないんだけど、
うん、はい、
トレーニングをすれば、
うん、
体を動かせば、
うん、
やっぱそれは増えてきますからね、筋力にしろ、うん、なんでも。
そうですね。じっと生活してたら20歳ぐらいがベストなのかもしれないけど、
うん、
ね、骨密度もそこで落ち始める、うん、筋力もほっとけばそこぐらいから落ち始めるけど、
そうそうそうそう、やれば
増えるものがたくさんあるからね、技術は身につくし、
うん
うん、まだまだ伸びれますよね、
うん、
トータルで見ればね、
そうそう、
はい、
で僕その幼稚園の指導をしている時に、
うん、
子供から学ぶことがすごく多くて、
はい、
例えばこの前フラフープをね、
うんうん、
円のフラフープね、
はい、
置いて、で、じゃあ 今から1、2、3、3つ数えるよって、うん、その1の時だけこの輪っかの中に片足入れようねって、うん、1、2、3、1、2、
3、足踏みするわけ、
そうそうそう、
右ちょんちょん、左ちょんちょん、
そうそうそう、
はいはい、
これやるわけですよ、はあはあ、でそれをやってみると、うん、あれあんまりうまくいかんだと、もうみんなもうバラバラ、
うん、
1も2も入れたり全部中入ったりとか3つ入って3つ出たりとか、もう全然違うやんみたいなそれも別にあのダメとか言わずに、うん、あいオッケー言ってもう次どんどんやるんですけど、
はい、
今度は1,2,3 の3だけ入れるよって、なんか僕にとってはそっちの方が難しいだろうと思って、でもまあやってみよう、やらせてみようと思って、
うん、
やると、ね、こっちの方ができる子が年中も年中も多かったんですよ。
なんで？
なんかさ、1の方がさ、せーので1ってことで合いそうやん。
はい。だから年取ったらね、なんかおばさん方のレッスンとかだったら1の方が上手そうですよね。
そう、そのリード足って言われるせーのの初めの足ね。
うん
の方が意識しやすそうなんだけど、うん、結局これ理由わからなかったんだけど、
はい、
なぜかね3の方がねあのうまく足が入ってるんですよ。でそこで手をね叩こうって1,2,3 1,2,3って手叩くんやけど、
うん、
これも結構できんのよね、できるのよね。
へ
ー、うん、
不思議
不思議。だからこうやっぱやっやってみるもんやな、やらせてみるもんやなって、こう大人の勝手な思い込みを押し付けたらいかんなと、この時期に。わざと難しいことやらせちゃろうと思ったらできてしまう、いうこともあるのでね。やっぱ子供は可能性たくさんあるなと思うし。
そうですね、
うん。
いつの間にか凝り固まってね、うん、こんなのになっちゃうけど。
そうそう、
うんうん。
やっぱりさ、自分の生きてきた人生を、自分が一番見てるし、まあ、体験してるからさ、
はい、
ね、子供の頃にはこういう運動したらいいだろうな、こういうもんやろうなって、どうしても自分というものをフィードバックして考えて、うん、当たり前なんだけど、
はい、
しちゃうよね。
しちゃうね。
うん。けど、
はい、
もっともっと自分と違う人間を作っていかないといけないんだというか、自分ができなかった経験をどんどんさせていかなきゃいけないんだとか、
はい、
うん、自分の中で、自分ってのは指導者のね、うん、僕の中でどんどん、こう、なんだろうな。変わっていかないと、考え方が。なんかこう、やっぱ伸びるものも伸ばせてあげないんだなと、
うん、
最近すごく思いますね。
なるほどね、うん。常識はあくまで大人の常識なんですね。
そうそう。
ね。
だと思うのでね。うん、
ね。きっとこれ聞いている方々には、お子さんのいらっしゃる方
もね、
いるかと思いますけど。いらっしゃると
思うんですけどね。
ね、可能性の塊、タッチですね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、その、うん、フラフープの時とかもさ、鉄棒の時も、はい、その、まあ、やっぱりこう、僕が言った通りできなかった、こう、落ち込むとか、やっぱ、泣く子もおるんですよ、悔しくて。
はい、
もう一回やってみようか、ああ、もう一回やってみようかって、こうで、ちょっとできなかった、こう、2、3回ちょっと続けて、あの、やってもらったりすると、
うん、
やっぱそれをみんなに見られてるとか、
うん、
恥ずかしいとか、うん、もうやりたくないな、みたいな。なんで自分はこんなできるのやとか、こういろんな悔しい思いがあったりして、
うん、
あの、泣いてしまう男の子もおったりするんやけど、
はい、
まあ、最後みんながこう成立して集まった時、まあ、フォローするんですけど、
うん、
あの、先生はみんなが鉄棒できなかった時に怒ったことはないね、って言って、
うん、
危ないことしよったら怒ったりもするよね、って言って、
うん、
だから、あの、できなかったことは悪いことじゃないし、
うん、
怒られることでもないから、って。で、先生は、あの、どんな風にみんなが、あの、失敗するのかとか、できないのかということも見てますからね、って言って、
うん。
そこを先生は見たいので、あの、どんどん、その、チャレンジしてください。
うん。
うん、あの、できない、やったことないじゃなくて、まず一回やってみてください。その時にみんながどんな風にできないのかというのを、あの、ぜひ先生に見せてくださいっていう、こう、
うん、
ね、言うと、まあ、結構こう、安心してくれるのか、また次会う時には、あの、笑顔で、
うん、
まあ、参加してくれてるし、
うんうん
うん、
うん。そうやって、なんていうか、自分のために、失敗できるチャンスって大人になると減ります
ね。
うん、
ないじゃないですか。
もう、毎回失敗しちゃいけなくて。
人に迷惑かけるかなとかさ、
そうそう、
まあ、たぶん恥ずかしいとかもあるけど。
こそれんしてってやるしかないとかね。
ねえ。いいんだけど。ね、
失敗をしてもいいからやってみろっていうとこはなかなかないので、
ね、
いい大事なチャンスですね。
うん。まあ、真剣に取り組むっていうのは、ほら、子供も大人も大切なことだと思うんだけど、
うん、
で、うまくいかないことっていうのは、たくさんあるわけじゃないですか。
はい、
で、その時に、笑えるぐらいのやっぱり余裕が欲しい、
うんうん。
で、その余裕を作ってあげるためには、周りは、いいんやでっていう、こう、雰囲気、環境を作ってあげたいんですよね。うん、で、そこで、本人も失敗した時に、ああ、失敗した、はははって笑いながら、でももう一回やってみようって、こう、ストレスなく、こう、もう一回やってみようっていう気持ちになれること、
うん、
諦めずに。
うん。
うん、なんか、そういうことを伸ばしてあげたいなと思うんですよね。うん、そういう経験を積んでほしいな、というか。
何度かやればできるってことも、いるし、
うんうん、
失敗を恐れなくていいってこともね。
ですね。
うん、
うん。から比較的きっとさ、
はい、
僕なんかも今まあこういう仕事してますし、昔から水泳やってますし、
うん、
ある程度他のスポーツの体育は大体5でやってきましたし、猫さんもそうやったと思うんですよ。
そうです、
ね。これやっぱりね、できる人の気持ちしか分かんないでしょ。
そうなんですよ。
本当にそれは思うんですよ。
そうなんです
よ。で、これはやっぱり殻を破らないといけなくって、うん、僕なんかも指導者としては、
はい、
どうしてここで行き詰まるのか分からないって感じてしまうかっていうのを、諦めずに僕たちも探求しないといけない。
うんうん
うん、成功の仕方しか知らないでしょ、ね。失敗の仕方をもっともっと学ばないといけないというか。
そうね、
ということはやっぱり自分が失敗するという、できないことにどんどんチャレンジしていくっていうことも、
失敗体験も
そうそう
しないといけない。
そう。その時にどういう気持ちになるのか。
うん、
そういう時にもう一回やろうと思うためには何が必要なのか。
うん、
やっぱそういうことかな。
そうね、う
ん。何でもできる人のがね、言うのは簡単なんですよ。こうやったらできるよ、こうやったらできるよ、こうやったらできるよ、みたいな。でもできない人は、そう簡単にはいかないん
だよね。いかないですね。いい選手がいいコーチになるとは限らないっていうのはそういうところなんでしょうね。
ね、そういう格言みたいなのもありますけどね。
うん
うん、
ね、いっぱい失敗した人の方がそこからどうやってうまくやるかは詳しいわけだからね。
うん
うん、
ちょっと前に、だいぶ前にそのテレビでさ、見た内容でさ、見たような事例があってさ、
はい、
男3兄弟、
うん。
で、そのうちの末っ子かな、
うん、
この人 J リーガーやったんですよ。うん、そんな、まあ、活躍もせんくて、腰痛になって、かな、ちょっと確かに辞めたんですよ、もう。
うん、
でも、当時その、J リーグが辞めた後の、就職先とかっていうのも、まあ、しっかり確立されてなかったから、
はは、
まあ、いろんな仕事をされたそうです。
うん、
で、そこで、その兄弟3人で、
うん、
始めた仕事が、失敗したお店、
うん、
閉店したお店の、内装なんかをこう、剥がしたり、まあ、壊したり、して、元通りにするみたいな、うん。解体屋さんとか、もしくはその、棚とかさ、
うん、
机とかいらんくなったものを買い取ってさ、
うん、
引き取ってさ、
うん、
売るみたいな。リサイクル屋さんみたいな、その、まあ、何でも屋さん的なことを3人で始めたらしいんですよ。
うん、
で、
うん、
それを続けてって、3人の意見が一致したのが、
うん、
これ、俺ら絶対これから新しい事業をしたら成功するよな、と。それなんでかというと、
うん、
数ある、廃業していった、失敗していった、失敗例をたくさん見てるんだよね。
あ、
だから、これはやっちゃいかん。こういうやり方は良くないっていうのをたくさん見たわけ
よ。はいはい。
じゃあ、その反対をやればいいだけの話。
うん、
ということで、その3人が始めたのは、スイーツ屋さんなんですね。
スイーツ屋さん、
うん、またその業種は全然違うかもなんだけど、
うん、
やっぱお店を経営していくために、お金をもらうためにはさ、お客さんに喜んでもらわないわけやんか。
はい。
それはどんな仕事でもそうやけど、
うん、
時に、これはやっちゃいかんってことをどんどん外していくんですよね。
あ、
それとやっぱ成功しか残っていかない。
なるほどね、
うん。
たくさんの失敗を見ることで成功できると。
ね、当然それは人の失敗じゃなくてもいい。自分が失敗して、それを教訓生かせばね、
うん、
どんどん次につながると思う。一つ、こうやっちゃダメなんだということが分かったということが大事だと思うんですね。
あ、
これをやると、ああ、良くないんだってことが一つ分かったことが前進ですから、
はい、
まあ、僕、運動に関して、まあ、特にその、体育、体操、教育の 中ではがっかりしてほしくないんですよ、できなかった時にね。あ、こうやったら失敗するんかな、なるほど、じゃあこうやってみようっていう力に変えてほしいな、う
ん、それなんかで聞きますね、聞いたことある気がする、うん、いやできないという、うん、なんかそうそう、なんか失敗したことを悲しむなみたいな、
ねえ、
これ、
ね、本当そう、
これはその正しい道じゃなかったというか、なんていうの、
ね、
うん、そう、これはダメだったっていうことが分かってよかったじゃないかみたいな、
ね、
なんか格言があった気がします、
うんうん、大事なことだと思いますね。
そうですね、
ある程度道ずっと進んで、あ、これ引き止まりや、でも思いっきり引き返したいですよ、そんなの、うん、引き返す時間もったいないじゃなくて、引き返すしかないんだから、それは、うん、どうやってもそれは、
もう次はこの道は間違えて入らないぞと分かればね、
うん、もうそれだけでいいんで、ね、
将来の役に立
った、着実着実、
はい、
で僕もちょっと今はこうまだ内容ちょっと言えないんですけど、うん、これまだ猫さんにも言うてないんですけど、
何、
自分ができなかったこと、
はい、
苦手だったことにちょっとこの夏チャレンジしようかなと思って、
なんだろう、
自分の苦手な運動をしようと思ってます。なんかこう全部ちゃんとしとかないかんというか、
はい、
ね、何でもできるやろみたいな風にこう思われがちなんですけど、
はい、
当然やっぱ苦手なこともあるんですよ、
うん、
でそこをやっぱチャレンジしていこうと思うんですよ、36歳にして、
うん、なんだろう、
なんかね、
球技とかかな、
新しいこう発見ありそうな気がしてね、
うんうんうん、楽しみですね、
ちょっとまたそれお話できるようになった
ら、 K さんの挑戦その2ですね、
そうそうそうそう、
うーん、
まあその僕にとっては、これはおそらく今後避けては通れないだろうなとずっと思い続けてきて、後回しにしてたことなんですね。
ほう。
それをちょっとやってみようと。今やってみようと。
ほう。
思いましてね。
後でこっそり聞かせていただきたいと思います。
うん。
はい、
また、ポッドキャストでもお話ができたらなと。
そうですね。
思います。
はい。
はい。ということで今日は、幼児体育から見る体づくり。
はい、
子供たちから学ぶこととかね。
はい。
うん。諦めずに、失敗してもまたやろうと思ってもらえる力を育てたいなと。
はい、
そんなお話を。
でした。
うん、しましたけどね。
はい。
はい、雑談のコーナー。ありますか？
雑談のコーナー。
ありますか？
雑談ね。
うん。
蒸し暑いよね。
蒸し暑い。ね。
車をね、
うん、
点検に出してね。
はい。
あ、私、マツダの車に乗ってるんですけどね。
マツダ。
マツダ。
はい。
なんか、面白い話聞きましたよ。なんか、マツダは、iDrive、ん？ IDM っていう、
うん、
採点機能がついてるんですよ。
あなたの運転何点ですよ。
そう、あなた運転下手よ、みたいな、
うん、
点数つくんですよね、
はい、
でステージが基本は1から3まであって、
うん、
それぞれこう 0.1 点刻みで5点満点で、でこういい点をしばらく出すとステージが上がるんですよ。ですごいいい人はお店持ってったらステージ4と5もしてもらえるんですけど、
うん、
それでなんかとあるお客さんがね、その担当の人が教えてくれたんですけど、
うん、
とあるお客さんがもうこの車はもう壊れてるんじゃないかって言って、もう燃費も全然カタログ値みたいに出ないし、その採点のやつももう1点みたいな、1点とかばっかり出るって言って、
ほうほう、
もうどうやってもその点数しか
出ないから
、もうおかしいんじゃないかと言ったんですって、
うん、
でも点検してもどこもおかしいところはないから壊れてはないですよって言って、うんうん、言ったけどお客さん納得がいかなくて、
うん、
じゃあもう燃料代は全部自分が持つから、
うん、
その担当の人に3日間貸すから乗ってくれと、はい、分かりましたって言って、うん、担当の人は乗って、
うん、
カタログ値ぐらいの燃費を出して、
うんうんうんうん、
でその採点のもステージ3まで上げて3日で、
うんうんうん、
でこれで文句ないでしょみたいな感じで返したんですって、
はいはい、うん、
もうなんかねイラッとしそうなもんですけどね、
うん、
私の運転が下手だというのかみたいな、
ね、
でもお客さんはそれでまあ壊れてなかったっつって喜ばれて。で、そのステージが3になると、点、採点も結構厳しくなるので、いい点出すのが難しくなるんですよね。ステージ1の時に比べると。だから、これ全部リセットすることになるけど、ステージ戻しますかって言ったら、いや、このままでいいって言って、で、頑張って乗ってるらしいです。で、今平均点が、 最初ほら 1 点台だったのが今 2. 点何点ぐらいで頑張ってるとか言ってるらしくて、まあなんていうか素直なお客さんだなと思って
なるほどね、
うん、
それ人間の体でできたらいいね。
え、
例えばよ、僕の体、
はい、
こう採点システムがあるとするじゃないですか、はいはいはい、ね、まあ、例えばじゃあ10キロ走ってきました、
はい、
で帰ってきて、
うん、
おでこのあたりに点数をペペペペペペペ見たらなんか5点満点のうちの2点ですみたいな、いやおかしいわそんな、おかしいわみたいな、そんな急発進してないしみたいな、急停車してたらおかしい。
カーブもうまいこと曲がったのに。
そうそう、で、その、この体を、ちょっと猫さん、ちょっとこれ、ちょっと借りてみて、貸してあるから乗ってみて、みたいな感じで、こう、なんかあの、
操縦するんですか。
そう、中にこう、まあ、それこそ、なんかインストールかダウンロードかわからんけどもやね。ほいで、で、猫さんの頭の感、その、運動感覚のまんまで、
はい、
僕の体をこう、操縦するわけですよ。
ちょっと足が長すぎて着地が難しいよ、というわけ。
これでまた帰ってきたらちゃんと4点出たじゃん。そういう話でね。え、そうなんみたいな。
なんか広角機動
隊とか、ね、こうやったらええのみたいな。あ、そういう走り出しがいいのみたいな。
それすごい指導
です、ね、膝の上げ方がこうなんかとかさ、そういうフィードバックができたらめっちゃ面白いよね。これで僕すっごい水泳指導の時思うんです
よ。乗り移ってやりたいと思うんです
よ。そうそうそうそう。なんかもうなんか、あの、嫌味みたいに聞こえるかもしれないんですけど、うん、その、ね、お客さんに、いや、もし僕が誰それさんの体に乗り移って泳いだら絶対もっと早い泳げるって言うんですけど
ね。使い方をね、
そうそうそう、
知ってるかどうかってありますもんね。
そうそうそう。
うん、
やっぱその車の例えはさ、よく体でも使うんだけど、うん、
はい、
ね、そのそれこそボディとかエンジンの大きさとかさ、
うん、
あのギアチェンジとかさ、
うんうん、
あの急発進、急ブレーキとかさ、
うん、
なんかそういうのすごい似てるんですよね。
うん、
うん、体とね。
はい、
から同じ車をそうやってさ、そのさっきの例で A さんと B さんで、オーナーとさ、ディーラーの人で乗り分けて、そんだけ点数が違うっていう、パフォーマンスが違うと。やっぱりこう、運転技術。
はい。
すなわち、その車そのものが体でしょ？
うん。
で、運転者っていうのがその動き作り、その指令出す方でしょ？
はい。
うん。やっぱりその体ができてるだけではダメと。
そうなんです
よね。同じ車であってもそんだけ違いが出るということは、うん、やはりこう、どういうふうに操縦するか、どう、その技術とかね、
うんうんうん、
いうことですけど。
そうですね。
ね。
本当。でもね、その点数のことを攻略サイトが結構ありますけどね。
ああ、
そうなんだ。あるんです。こうしたらいい点出るよとか、まあ、こういうところを採点しているんだよとか、で書いてるブログとか見ましたけど、やっぱり、その上手な運転をしている人っていうのはすごく少ないと書いてありました。確かにほら信号待ちしててさ、
あんまりゆっくりゆっくりさ、あの発信したら確かにちょっと流れみたいなのもあるしね、
うん、やっぱりね、滑らかさを求めすぎてあんまり遅くなってもいけないんですけど、
そうだね、
その適度な緩急をつけつつ、はいはいはい、でも衝撃は少ない方がいいわけで
しょ、はいはいはい、
それが結構みんなもうウィンって出て、キュッて止まったりとか、キュッてか減速してからウィンってこうグイって曲がったりとかっていうのがちょっとやっぱやりすぎてたりとか、で丁寧さを求めるあまりノロノロしちゃったりとかして、なかなかこうバランスのいいスムーズな運転っていうのは難しいみたい。
なるほどね。
です。
ね。
うん。
なんかその急発進みたいな、その瞬発力みたいなのってさ、
はい、
あの、仕事とかでも結構僕いると思うんですよ。
ほうほう、
この人員で、この道具で、
うん、
内容で、これだけの結果をいついつまでに出せって言われた時にさ、
はい、
とか言いながら、なんとか形にしようとするでしょ、誰でも、
うんうんうん。
それって瞬発力でしょ、
はい、
バンとそこで力出さないかんわけじゃないですか。
うんうん、
でもそんな仕事をずっと何年もやってたら、体壊れるよね。うん、
はあ、ははあ、
うん。
何、ね、一速で時速50キロみたいな感じ、
なんか、バーンって、それでまたブレーキ踏んで、またバーンと上げて、で、またブレーキ踏んで、みたいなことしようったらさ、
はいはい、
やっぱり体も脳も疲れるよね。
そうですね。
瞬発力もいるんだけど、うん、瞬発力っていうのは、その、一瞬だよね。
うん、
間に使うから瞬発力で、ずっとそんなことしよったらもう瞬発力じゃなくなるよね。
はあ、はあ、はあ、
うん、
そうですね。
そういうね、
うん、
そういうまあ体の使い方、
うんうん
うん、なんかこうやっぱり運動って僕何でもそれに引っ掛けるけど、
うん、
やっぱりこう いろいろ通ずるものあるなと。
いろんなことにね。
うん、思いますね。
はい。
はい。まあ、今日はこんなとこですかね。
はい。
はい。ツイッターをやっています。
ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。ご質問、ご意見。
はい。
あと、なんかうちのお子さんいらっしゃる方とか、うちの子こんなことしたよ、面白いよみたいな話聞きたくないです？
ああ、ね。
意外とこんなことできたとかさ。
とかさ、あとまあ逆にその、あの、体が硬いこと多いんですよ。
あ、そう。
あの、その、長座大、
対
前屈で前倒れませんとかさ、うん、おりますよ、確かに幼稚園。
もう幼稚園になったらそうなっていくのか。
ただね、
うん、
この前も話したその、関節可動域が小さいという問題の原因の8割がモーターコントロールという。
はは。
運動制御の問題。だから、関節の組織そのものの硬さどうこう。
じゃない
の？よりも。
頭の問題？
そう。だから、もう、硬いとかさ、
はい、
そういう表現してしまうのってさ、
はい、
あのやっぱあんまり良くないよね、
はあ。ロックかけちゃうんだ。
うん。あ、自分は硬いってこう、暗示をかけてくるから、どんどんど
ん
どん。そしたらその硬い人間の動作ってこうですよね、みたいな感じで。まあ、ある種演じ始めるんですよ。
ああ、硬い人を。言いますね。
安心するんですよ、それで。自分が。
はいはいはい。
うん、
なんかこう変わろうと思ったら変わった先の人を真似しなさいって言いますもんね。
うん、
勉強ができるようになりたかったら勉強できる人の行動をやりなさいみたいな。
うんうん、なので、まあだから、その、さりげなく可動域が広がるような、硬いとは思わせないような、
うん、
思う暇などないような運動をなんかもね、僕もね、あのウォーミングアップに入れてます。ウォーミングアップとも言わず入れてます。
ほ
う。うん。そう。
こっそりね。
そうそうそう。
うん、操縦してる、
ね。なんかそういうさ、体硬いんですよ、うちの子。どうしたらいいですかねとか、
うん、
そういう質問もなんかあると思うんですけどね。
うんうん、
なんかそんなのも送っていただいたら、まあ、答えて
る。いいアドバイスを。
そうそうそうそう。
ぜひいただきたい。
うん。
うん、
あの、基本動作は、
はい、
幼児にとっての基本運動は、
うん、
支えること、ぶら下がること、ジャンプすることですから。
支えること、ぶら下がること、ジャンプすること。
うん。で、大体体が硬い子は、
うん、
支え方がちょっとお上手じゃないのね。ぶら下がりは肩の柔軟性とか出るけど、
うんうん、
基本股関節の柔軟性っていうのは、四つん這いとか、
うん、
そういう体を支えてるとき、
うん、
にね、出やすい。
はあ、はい。
から、
はい。
うん。そういう運動をするといいかな。これいろんなバリエーションが考えられますけどね。
うん。
四つん這いじゃなくてもいいんだけど。
支える系ね。
支える系。どういう支え方がいいのかな。4点で支えるかな。3点で支えようかな。
へえ、ちょっとまたその辺詳しく聞いてみたいですね。
うん。
うん。
はい。これね、はい、支えるはね、
うん、
手のひらとやっぱ足の裏の感覚がないですよ。感覚がないか。そう。感覚神経を、から脳に刺激を入れるという。う
ん、だね、裸足で歩き回るのとかいいんですよね。
そういうことなんです。ちょっとそういう基本的なことになるんですけど。
うん、
まあ、その辺もまた次回以降お話ししたいな。
はい、ぜひぜひ。
はい。
はい。
やっぱり50分くらい喋れましたけどね。
本当だ。
ね。1回で聞けない方はもう2回で聞いていただくということで。
はい、お願いします。2日間楽しめるという。う
ん、そう。でも、はい、何を前半話してたか忘れた方、もう1回始めて。ということで、
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺です。
はい。
さようなら。